東政長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の高長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博司会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。49回目の今日のテーマは中国貿易の始まりです。戦国時代の中頃以降、中国船は九州各地に来航し貿易を行っていました。現在でも福岡市や佐賀市に唐人町があるように、かつては九州各地に唐人町がありました。長崎県内では五島市の福江、平戸市、南島原市の口の津などに唐人町がありました。その名残が現在でも各地にある六角井戸で、中国の人たちの飲料水でした。長崎での中国船は長崎八和荘によると1562年の来航が最初で、その場所は長崎郊外の戸町浦、現在の長崎市深堀町付近であったと言われています。特に深堀町5丁目の菩提寺一帯は唐人五官の墓があるように、かつては唐人町と呼ばれていました。1571年長崎がポルトガル貿易港として開港されると、長崎港にも多くの中国船が来航するようになりました。さらに江戸時代になると、ポルトガル貿易やオランダ貿易と同様、中国貿易は一段と盛んになりました。当時ポルトガル貿易もオランダ貿易も、さらには中国貿易も商品の主力はキートで、それぞれ大きな利益を上げていました。一方、幕府はキリスト教の禁止政策を強化するため、ポルトガル貿易を統制する必要がありました。そこで幕府は生糸の価格を操作、ポルトガルに大きな打撃を与えようとしましたが、その思惑に反して価格の操作はうまくいきませんでした。中国船が勝手に九州各地で生糸を売りさばいていたからでした。そこで中国貿易も幕府が統制することになり、1635年長崎集中令を出し、以後中国貿易は長崎港だけに限定されました。集中令が発令されると、それまで九州各地に住んでいた中国の人たちは続々と長崎に移ってきました。このようにして長崎は中国貿易でもその中心となり、最盛期は長崎の人口がおよそ6万人、そのうちのおよそ1万人、実に6人に1人は中国人とまで言われるようになったのです。